はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。すみません、ちょっとあの水曜日分はちょっと体調を壊してあげられなかったんですけど、
はい、
その体調を壊した理由なんていうのを簡単にねお伝えしておこうかなと思いまして、
はい、
最近ちょっとやっぱ忙しかったんですよね。1月すごく、
うん、
もう他県行ったりなんだかんだして、多分半分以上を家にいなかったんですよ。1月。
1月ね。
そうそう。で、そういうのもあって、ちょっとまた、昨日か、おとといか、昨日、おとといぐらいに、
うん、
家でものすごい人が来て収録するっていう回があったのよね。
うん、
で、それで、まあ、人数聞いてなかったのもあれなんですけども、うん、多く来すぎてて、
うん、
この狭い部屋に5、6人来たのよ。
うん、
それでちょっと、久しぶりにあのパニック障害みたいなのが出てきちゃって、
うん、
吐きそうになって、ずーっと、人数見てから、
うん、
うえーってなって、そっから熱もどんどん上がっていって、測ったら39度まで上がって、
うん、
で、リラックスできたら35度ぐらいまで下がるんですよ、ぐーっと。それまでも気持ち悪くって、ずっとゲー吐きそうになったりとか、手震えたりとかで、
うん、
それでちょっとできなかったんですよね。すいません。
心因性の。
そうそうそうそう。で
もこれ。俺のあれに近いね、熱で。
あ、そうね。でもこればっかりはもう、AD 時代のトラウマのやつなんで、
うん、
もう直しようないんですよね。
なんかね、ちょっと、直すにしてもかかりそうよね。
そう。
あの、通って、
すね、
なんかや、うん、トラウマ除くみたいなことやんないといけますよね。
そうなんですよ。で、ちょっと、もうこの際だから言おうと思ったんですけど、実はあの、うん、テレビの収録とか、
うん、
あと、横並びたくさんいるイベント、
うん、
とかはもう全部吐きそうです、さっき言って。
どっちもしょうがねえけど
そう、本当言うと、
やりようがねえやつ。
そう、ずっと吐きそうで、ずっと気持ち悪い。だからその、見てる人でもしかしたらわかるかもしれないけど、急にテンション高いとか、
うん、
え、この日、早瀬むちゃくちゃテンション低いなとか、
うん、
そどっちかの時はむちゃくちゃ気持ち悪い時です。
むちゃくちゃ気持ち悪いとテンション、うん、上げるってこと？
その、バレないように。
ああ。
うん。
バランスがじゃあちょっと崩れるんだ、どっちにしろ。
そうそう。もう普通の顔じゃやってらんないぐらい吐きそうで手が震えるんで、かなり。
たまに急にギア上げるなみたいな時はあるもんね。
う
ん、
そう。で毎回岸本さんに言うんですけどね。ちょっと今日すいません。
うん、
あの気持ち悪いですとかって言うんですけど、うん、ちょっとさすがに最近多いので。
まあその、そういうタイミングがまあ多いんだろう
し、ね。そうそうそうそう。なので、ちょっと気持ち悪くなっちゃうので、はって思うこと言っていい？
うん、
あの、メンバーがさ、出てる。
メンバー？
横並びの出演者が、奇数の人数の時吐きそうになる。あの偶数でよく組めって言われるじゃん、学校とかで、
うん、
あれで毎回俺メンバー組めなかったから奇数が超気持ち悪くなるの。
えってことは、
うん、
俺ら含めて、
うん、
例えば5人とか7人とかってこと、
うんうん、
じゃなくて含めないで
含めてだから3も気持ち悪いし、実は5も気持ち悪いし。
あ、でもなんか俺らがずっとやってるのとかだと、うん、島田さんのやつとかは4人とか
だもんね。そうあれはありがたいんですよね。だから5とかになると、あ、これじゃメンバー組めなくなっちゃうって思っちゃうんですよ、最初に、
うん、
うわ気持ち悪いってなっちゃう。
なかなか重症っすね。
そうっすね。もうでもこれずっとなんで、
オールスター感謝祭なんて出られないね。じゃ
あオールスター感謝祭なんか今司会だったら出るかな。司会なら受けるかな。
めちゃくちゃいるよ。
司会って 2だからさ。
ああ、まあ、
司会は2だから、
ね。今田さんを蹴落とすってこと、
うん、いやいや、え、なんで今田さんなの？
え、
違いますよ。
あれ違ったっ
け？島崎和歌子さんを僕狙うんですよ。
いやいや。
今田さんと僕。
何その並び。
まあそんなこんなでちょっと体調壊していて、
はいはい、
水木ができなかったので本当に申し訳ないなと。
これはじゃあ、その分の回を、うん、あげるってことでいいですかね。
だからそうっすね、吸い上げられなかったから、
関係ないのか。
岸本さん回ですね、今回土曜日なので。
だから、
ちょっと先に。
だから、ずれないようにやってるって感じってことだよね。
そうそう。先にちょっと説明だけしとかないと、なんで休んだんだろうとか、うん、
はいはい、
気持ち悪がる人もいるかもしれないから、すいません、それだけ説明したくって、すいません。はい。
岸本会の方でございますけれども、はい、いきます。教えて都市伝説。はい。喋りたいことを喋るコーナーでございますけれども、ちょっとですね、倫理的なものと、
うん、
なんていうかな、社会的に必要なものの 天秤みたいなのを、
うん、
感じるニュースがあったんですよ。
難しいねそれ、
ちょっとね今の言い方だとすごい難しい話に思われちゃうかもしれないんですけど、うんうん、すごい話は簡単で、
うん、
あの科学って結構人のためになるもの多いでしょ、
うん、
でまあやっぱりそれが発展 していくと助かる人とかも多かったりとかするわけなんですけど、うんうん、はい、それがもしその道徳的な観念がないものでできたらどうなるかって話なんです、
うん、はい、
これ何かっていうと、
うん、
銃で4人を殺害した元大学教授がいるんですよ、
うん、
その人が殺人者となっているのにもかかわらず、
うん、
牢屋の中で科学論文を発表したんですね。なんかちょ それを倫理的にありとするのかなしとするのかみたいなことがちょっと話されているっていうことなんですよ、
うんうん、
で、詳しく言うとですね、カナダの、コンコルディア大学の機械工学科の准教授だった、ファブリカントっていう人ですね、
はい、
バレリー・ファブリカントっていう方が研究をめぐって対立した同僚4人を殺害した後、獄中から60本近い科学論文を発表したという、
うん、
異色の研究家だということなんですよ、うんうんうん、で、まあ、科学者が立派な人物であるってことはまあまああったりするんですけれども、うん、その立派な内容のものであったとしても殺人を犯している人の立派な研究って、
うん、
それはいいものなのかっていうことを考えさせられるってことですね、
はい、
で結構そもそもがそんなにこの方、うん、科学者としては優秀なんだけどトラブルメーカーで、うん、学生とかも怒らせるようなこともよくあったと、
うん、
でもう激しく対立した同僚を、まあ裁判所に訴えを起こしたりとか、
うん、
結構その目に余るような傍若無人なことをやっていたそうなんですよね、はい、そもそも、
うん、
ただ、優秀であると、
うん
うん、でそれがもう行き過ぎて最終的にはその殺人へとまあ駆り立てることになって、
うん、
同僚を銃で殺害しているんですよね。
同僚、はい、
うん、で、まあ、結局殺しちゃったもんですからそれは捕まるわけなんですけれども、うん、まあ、その殺人犯になってから、非常に研究熱心になったというか、うん、
することないからかな、
まあ、それもあるんでしょうね、
うん、
で、あの獄中で60本近くの科学論文を発表して、
うん、
10紙以上の科学誌に掲載してたと。
へ、
つまりその刑務所内で、うん、まあ、研究の時間がたっぷり入ったってこともあるんでしょうけど、うんうんうん、ただそれ科学に貢献している人として、
うん、
まあこれはもういいのかなということなんですよ、
うんうん、
で僕これちょっと見た時に、
うん、
モラルみたいなものとかその人自身の人間性みたいなものとその人が、うん、やった功績っていうものをどう捉えるかっていう話って、
うん、
日本のあの映画で犯罪起こしちゃった人が出たら映画全部ストップなるみたいな話とちょっと似てんじゃないかなって思ったんですよね。
うん、確かにね。うん、
だからその立派な人物がやったものでなければいけないんじゃないかっていう考え方だと思うんですけど、
うんうん、
これ俺はちょっと別にいいんじゃないかなって思ってるんですよね、うん、
はいはい、
その人がいい結果を出している分には別にその人の刑が軽くなるとかじゃないだろうし、うん、どんな殺人犯が作ったもので便利だったら使えばいいんじゃないかなっていう考え方なんですよ、はい、俺は、
うんうんうん、
これどう思います？
僕も同じ考えです、
ね、
え、その人を殺害してようがしてまいが、
うん、
人の暮らしが豊かになったりとか、
うん、
人の感覚が豊かになるものは僕は使うべきやと思うんですよね、
うん、
それによって助けられる人がいるんだから、
うん、
だから何を作っ、なんて言うんだろうな、誰が作ったかってはっきりし、
うん、
そこまで僕
あんまり、
例えば、
うん、
世の中のもので、
うん、
僕はテレビ使ってますし、
うん、
例えば冷蔵庫使ってますし、
うん、
いろんなもの使っても椅子とか何でも使ってます、うん、でもその発明の中で誰も傷つかなかったことなんてあんのかなと思うんですよね。
あ、家庭でね。
そう。
まあそれに対する研究してた人は、うん、まあ損するとかはあるだろうしね。
うんうんうん、だから僕はその誰だろうがすごい素晴らしいものを発明したり、すごい考えをひらめいたりした人のものっていうものは、
うん、
うん、世に広められるべきだと思います。
ね。
と思います。
ただこれもちょっともう一個条件が関わると、うん、ちょっと分かんなくなるなっていうのが、うん、自分の知り合いが殺されてた場合なんですよ。それを手放しに、うん、そのまあ関係ないから切り離すっていう考え方できるかっていうところが結構俺は難しいなと思って、うん、
確かにそこの考えに至らないよね。
で多分だけど、うん、俺は世の中的には OK にしていいと思っていて、うんうん、なんだけど自分がもしその知り合いが殺されたとかっていう状態だったら、うん、別にやってもいいけど、うん、絶対俺は使わないとか、うんうんうん、なんかそういう方に行きそうかなって思うかな、
うんうんうん、
だからそれをいいものだったら別にそいつが作った云々で邪魔するとかはしないと思うけど、うんうん、少なくとも俺はもう関わりたくないとかは思うかなぐらいな気がするんだよね、
まあ、もしそのあれよね、極論を言うならばって話よね。
そうそう、それ
はね、うん、
でもだからそのそこを踏まえちゃうとまたあの今の考え方でいけるかなっていうのはちょっとわからない部分あるんだけど、うん、
最後の一人を生贄にしたら、うん、死者を蘇生する術というものが手に入るんです、
うんうんうん、
ただまあ今まで殺害した人は生き返りませんが、そして最後の生贄というのは、うん、岸本さん、うん、あなたなんですって言われたら、
うん、
まあ俺は死者蘇生使わんもんね、やっぱり、
うん、
岸本さんが最後の生贄だとしたらね。
そうね、
うん、
でもまあすごいバッシング食らいそうだよね。
そうね、
うん、
それで岸本さんを生贄にすることによって、
うん、だってみんな助かるんですよ。
そうそうそうそう
ってなるもんね。
そうそう、
でも難しいよねそれ、うん、知らんがなって
言っちゃいそう。俺が生き返らしたい人を生き返られさせられないと意味ないからねと言うかもしれない、
うんうん、
でもそういうことよね。でもね、極論ほんまに。
そうそうなのよだからなんか倫理とさ、その、うん、まあ科学とかっていう部分って、うん、まあ、道徳かな、道徳と科学とかって、うん、なんか切り離して考えるべきだとは思ってるんだけど俺は、うんうん、ただやっぱ環境とか状況次第ではちょっと許せないってなっちゃうのね
でも海外は結構その人を殺害してしまった人が、
うん、
獄中から出したものに対して、
うんうん、
結構寛容というか、
うんうん、
絵を買ったりだとかさ、その人が書いたものとか、
う
ん
ね、
小説がブレイクしたりだとか、
うんうん、
あとその身内がいなかったら、
うん、
その人と結婚してその遺体を引き取ったりとかするじゃない。
そうそうそう、いるよね、うん、あの外の人と結婚とかすることあるよね。そうそう
とか、日本だとあんまり考えられないんだけど、
ね、
海外は結構あったりするから、なんかやっぱそこら辺だけ考えても、
うん、
日本っていう国と国外ってなると、
ね、
うん、そこでもまたちょっと違うような感じもしますしね。
だってもう日本はスシローとかでペロペロしたらもうそれとも人生終わらせるって方向にみんなが動くっていうことですから。
YouTube の人みんなやってるじゃん、
うん、
やりゃやるほど元の人はもう戻れないよね。
戻れないだろうね、うん、いやでも あれはさ、
うん、
やっぱこの今の現代を表してるなと思って、
うん、そうっすね。
もう絶対許せないんだよね。
絶対許せないよね。
あんなしょうもないことじゃん、
うん、
やってること自体は本当にしょうもない
で店舗も割れてるわけじゃん。
そう、
うん、すごいよね。
このレベルのペナルティで、
うん、
そのもう人生かなり、
うん、
かなりのマイナスになる、
うん、
でまあそれをやってるのは本人だからそれを受け入れろっていうのもわからなくはないけどね、
うんうん、
しかしながらここまで他人が関与して
そうですよ、
その落としていこうっていう、うん、こう空気感って怖いよね。
タクシーさ、人をさ、この極論ですよ、
うん、
殺害したとか、
うん、
家燃やしたとか、
うん、
そんなことよりもなんか世間結構湧いてるわけじゃん。
怖いよな、あの、
うん、
流れって。
ペロペロした人の方が、
うんうん、
悪だってなってるから、
うん、
やっぱりなんか、うん、思うところはあるよね。
でもやっぱりその小さなことでももう許さないっていうね、うん、空気感はあるんでしょうね。
分かるんですけどね、そのスシローを助けたいっていう気持ちは分かるんだけれども、うん、
でも一番ブチ切れるべきはやっぱスシローだったりとかさ、
うん、
分かんないけどね、
うんうん、
その、
うん、
被害被った人であるべきで、 なんか周りが一番言ってるのが気持ち悪いなと思うんだよな。まあでもそこが日本っぽいなとも思うけどね、
う
ん
うん、そうですね、
うん、っていうね、まあ、ちょっと何とも言えない気持ちになる話なんですけど、
うん、いやでも考えなきゃいけないと思いますよ、うん、そういうのも。
でね、他にもちょっとやっぱり、うん、同じようなタイプの話に近いんですけど、
うん、
あの学歴のない殺人犯がいたんですよ。もう全然学歴がないんですけど、はいはい、まあ、殺人で服役してたんですが、うん、この方がまあそのさっきとまあちょっと近いんですけど、刑務所内で時間が有り余っていたのか、
うん、
あの途中から数学に目覚めるんですよ。
へ
ー。で独学で高等数学の基礎を学んで、
すごっ。
でその刑務所の中で数学と出会ったことで、
うん、
まあ、数学に目覚めるということが起きたんですって、
うん、
でその数学の能力がまた実はすごい才能を持っていた人で、うんうん、であの獄中で古代の超難問に挑んだんですって
。映画みたい。
そうそう、
ね、
でそしたら殺人犯が世界初の理論を発見したということで。
えそれってさ、獄中から数学始めたんですよね。
そう、独学で。
すごくないそれ。
いやすごくない、
うん、いやすごいよこれ
で、あのその情熱みたいなものを、うん、あの見ていた人たちもいっぱいいて、
うん、
で服役囚たちで刑務所内で数学クラブが結成されたっていう。だからまあその捕まってる人、うん、ヘイブンズさんって人なんですけど、うん、この人だからその世界で初めての、理論を発見したりとかもしてるし、
うん、
まだこれから長い服役生活が待ってるから、その間ずっと数学を研究してどんどん新しいものをこう発見していく可能性もあると
小説みたいだな、
うん、で最終的にはあの郵送で、博士号みたいなのを取得しようとしてるらしいです
。すごい。
これもちょっと信じられないような内容ですよね。
だからさあ、その獄中じゃない時ね、
うん、
そのシャバでというか、
うん、
普通に生活してる時に周りの環境でどんだけ変わるかってことよね、人間が、
う
ん、
そうそうそう
ね、獄中に入って数学に触れることによってその人隠れていた、
うん、
その自分の才能みたいなのが開花するという、
うん、
だから周りの環境とか育ち方育て方によって人ってこんだけ変わるんだぞっていうのの一番のような気がする、これに関しては。
これでもさ、この独学でこのレベルに行けたならさ、うん、ある程度ちゃんとした環境だったらもっととんでもないことになってたかもとかさ、
思うよね。研究所とか大学とか、
うん、だから一応40歳スタートですから
ね。おー、そう。
40歳で独学で始めてこのレベルに行ってるってことだ
な。あ、すごいわ。
これはちょっとやっぱり、でもこれもさっきとちょっと近くて、その殺人犯、
うん、
だよっていうところがやっぱりどうしても気になるっていうところもあるっていうね、うん、まあまあ、話なんですよ、
うん、
これもでもこれはすごいと思っちゃうよね。
すごいよ。
殺人は良くないけど、もちろん、ね、
絶対良くないんだけど、
なんだけど、でもこれをやってなければこの世界の初の理論っていうのは一生見つからずに終わったかもしれないっていうのを考えると、なんかね、
うん、
どういう気持ちでいていいのかっていうような話ですけど、
違う出会い方したかったでしょうね、数学と。その子も、
いやね、
その子っていうかその人も、
うん、
すごい悔やまれるな
って思っちゃう。でもさ、すごいあれよね、あのポジティブよね、そういう意味では。
まあそうね、
腐らずにずっと数学に打ち込んでるっていうその、うん、なんかね、うん、なんか獄中で殺人犯でもう、うん、なかなか出られないとなったら、うん、折れそうなもんだよな、うん、
ね、すごいわ。
で新たな楽しみを見つけるっていうのもすげえわ、
ね、で数学クラス作っちゃうっていうのもね、
うん、
うん、すごい。
これも映画化しそうっすね、うん、
しそうっすね、
非常に、
うんうん、しましょう
だから こういうなんか殺人犯だけど、
うん、
後にすごいことをなすみたいな人が出てくるんだなっていうね、
うん、
まああのあれもちょっとイメージ あるじゃないですか、あの羊たちの沈黙みたいなさ、
あ、はいはいはいはい、
めちゃくちゃ天才がそもそも殺人犯になるみたいなパターンはあると思うんですけど、うんうん、獄中でっ ていうね、
うん、でそっから開花だもんね。
そっから開花っていうパターンはあんまないと思うんでね、うんうん、
すごいわ確かに、うん、面白い、
ちょっと面白いなと思ってご紹介させていただいたんですけど、
不思議やわ。
もうなんかあれっすよね、だから何かしらであの俺らが獄中に入ることになったとしても、うんうんうん、何かしら見つけてすごい才能発揮するかもしれないですからね。
いやしないと思うよなんかさ、うん、俺はしない気がする、うん、自分はね。
そう、
僕いろんなものに結構好奇心旺盛でいろんなの本読んだりとかするんですよ、うん、もの見に行ったりとか、うん、ないもんねそういうのめり込んで、なんかそのトップまでみたいな、
うん、
うん、ないもん。
っていうかもう多分急になんかハマるんだろうね、こういうバチンってね
ってなるとやれることも限られてくるじゃん。
そうそう、 だからこそなのかなと思った。
数学 A とかなんか文学とか、
うん、やれることこれしかねえってなったら、
そうか、
俺体鍛えるの超ハマりそうとか思う。
ムキムキになって出てくる。
そうそうそう、
うん、
なんかしらやりそうだなと思って。
で俺絵をじゃあ上手くなろうかな。いや、え、獄中は入る予定なの2人とも？じゃあもう
今のところね。まあ、ということで、
はい、
まあ、世の中にはいろいろなね、まあ、奇跡みたいなことが起きてるというお話でございました。うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございました。